ワンドロートーク。
この放送はワンドロー如月がアナログゲームに関する素敵なゲストを招いて雑多なお話をするというウェブラジオ番組です。はい、ワンドロートーク第26回を始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。という感じで間が空いてしまいましたが、ちょっとねあれなんですよ、リアルに忙しくてちょっとね最近そのボードゲーム業界の情報を仕入れられてなくて、申し訳ないんですが、忙しいので撮れてませんが、今日はねいろいろありまして、ゲストの方が飛び入りでもういきなり来た感じでそんなことないな来ていただいたので、せっかくなんで収録をしましょうということになりました。では早速ですが、ゲストの方を紹介します。スペシャルゲスト今回はこの方です。
はい、メサイアワークスの鈴木と申します。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
メサイアワークスの鈴木さんが、
はい、
なんとこのねワンドローまで
来ました。
いやー、ありがとうございます。すいません、美味しかったです。ドーナツ
まずそこの話なんです
か。お宮をいただいてね。
いや、まあさすがに手ぶらでは。
いやいやいや、スタッフみんなうまいうまいと、
うまいうまい、
甘いもの大好きだと。いや、そんなこと言っちゃうとなんかね、他の人持ってこいみたいになっちゃう。
いやいやいやいやそうですね。
いやいや、で、はい、来ていただいてミサイアワークスさん、
はい、
という形で、今回はまあある意味大阪ゲームマーケットの前の回としては最後かもしれないと。
そうですね。
まああと1回あるか分かんないぐらいなんですが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい。ではではですね。
はい。
まず、メサイアワークスさん。
はい。
とは何ぞや、と思う方もいらっしゃるかもしれないので、ご説明をちょろっとします。
お願いします。
ですね、メサイアワークスさんは、まあもちろんゲーム、作るサークルさんでありまして、で代表作、まあ、2作、
はい、
今のところ出展発表してまして、ですね、これがゲームマーケット2012春に、まあ、初出展したのが娘は誰にもやらん、
はい、
まあまあこれはね後です、話しましょう。で、まあ、その同年秋ですね、こちらが名探偵の勘という2作を発表して、はい、じゃあ、本当に昨年。
そうですね、まだ1年。
サークルとして活動を始めたばかり。
そんな感じです。
1年経ってないんですよね、
そうですね、まだ4月なんで、そう。
うん。
ですね。
そういう、サークルさんで、作品としてはですね、ちょっと今、メサイワークスさんのホームページを見てますが、こう書いてますよね。新作アンケート結果で11位。
ああ。
これが娘は誰にもやらん。で、名探偵の勘の方は、132分の27位。
そう、わざわざ聞いて教えてもらいました。
なるほど。まあでも、娘は誰にもやらんは、僕たちもこう、遊んで、インパクトあるという。
遊んでいただけましたか。
話をしたと思うんですけど、インパクトあって、で、ですね、まあ、デザイナーさんでちょっと有名な、金井誠二さんっていう人ですか、はい、金井製作所の金井さんとかも、確か、2012年の時に、よかったの何ですかって聞いたら、もう、ノリノリで、
そういう
言われは誰にもやらんって
すごい。ラブレターの人が、みたいな。まさか、みたいな。
ノリノリでこうね、おしゃべってましたので、なんか、インパクトはすごいありますよね。タイトルとゲームシステム含めて。
まあ、やっぱり日本人向けのやつがあんまりなかったんで。
なるほど。
本当に日本人の生活をテーマにしたゲームって、あんまり俺が知ってる限りでは、本当にお先に失礼しますぐらい。あれ以外になんかあったかな、ぐらいの。
まあまあまあ、確かにな。そういうの、そういう意味では、結構、フラットなテーマが多いですよね。
うん、
どこでも汎用的になるような。
そう。
だから日本っぽい作品ではある。わかんない。海外でね、この儀式があるかわかんないですけど。
やっぱ日本人が日本人のために作るっていう方が、なんか、同人っぽいかなと。
はいはい。じゃあ、そこからちょっとね、話していただき、はい、たいと思いますが、娘は誰にもやらん。
はい。
まあ、まずは作るきっかけというか、あれですよね、2012年に始まったんですけど、はい、その前からその、 活動というのはされてたわけではないんですよね。
そうですね。もともとボードゲームとかカードゲームはもう5、6年ぐらい前からやってたんですが。
プレイヤーとして遊ぶ形で。はい。
だけど、作るっていうのはもう本当に娘が誰にもやらんが初めてですね。
うん。それは何でしょうね。なんか、きっかけというか。
まあ、それはやっぱりゲームマーケットに行ってみて、
はいはい、
ああ、同人ゲームってこの世の中にこんなにあるんだと。ちょっとインパクトを受けて。
それまでプレイしてたゲームは、同人ゲームはメインではなかったんですね。
まあ、全然、まあ、見たことがないってほどじゃないですけど、はいはい、まあ、イエローサブマリンちょろっと、片隅に1個2個。
国産に置いてあるのだと、やっぱ、海外輸入のものがメインだったり、国産ってそんな多くなかったですもんね、そもそも。
そうですね。で、メーカーでもなくて、本当に同人として出すっていうのは、あるんだ、こんなにみたいな。
それで、ゲームマーケットに行ってみたら、逆だったんですよね。
逆だったんですね。同人の方が、あれメーカー製って、あんまり売ってない。まあ、売ってなくはないですけど。
逆ですよ。確かに、ショップさんとの、うん、と構図が逆なんですよね。今もそうですね。
ちょっと、同人ゲーム多いの、うん、インパクト受けまして、あ、こういうの世界があるんだと。で、自分でもなんか作れそうな気になってきたと。
まあ、あれですよね。印刷技術とかも、ちゃんと印刷してるものもあれば、うん、名刺カードに印刷するのもあって、何でもありな世界だと思うんですよ。
そうですね。もうなんていうか、やろうと思えば、まあ、ゲーム性とか評価を気にしなければ、はい、もうすぐ作れるっていう。
そうですね。紙に書いていいわけですもんね。
そう。10部しか作んないって。10部しか作んないって、それで OK なんだみたいな
と。そうですね。娘は誰にもやらんって、最初何部でしたっけ、
はい、最初は30部ですね。
そうなんです、
ね。家のプリンターで頑張って、いかに安く済ませるかと。
そうそう、500円だったんだ。
最初300円
だった。300円だ。すいません。これ300円なんだ。あれは、すごくないですか？
いや、最初は本当は100円とかにしようと思ったんですけど。で、ちょっと、値段本当どうしようかなっていうんで、うん、ボードゲームオーパイの、
あ、はい。いや、全然大
丈夫。渡辺店長の方に。
ボードゲームオーパイは渡辺店長じゃないですからね。
ドロッセルマイヤーズの店長の渡辺さんに、ちょっと、はい、聞きに行って、ちょっと、
そうなんですね。
これこれ、こういう同人ゲームを作ろうと思ってるんですけど、はいはい、価格ってどれぐらいがいいですかね、と。
へぇー。
で、まあ聞いてみたら、ああ、まあ、ただは絶対やめた方がいいよと。
それはそうです。
勝手に持ってかれちゃうから。
はい。
フリーペーパー的なものじゃなくて、ちゃんとしてるんだったら、まあ、最低も原材料費。
うん。うん、
もう紙と印刷代と、まあ、インク代と。
原材料費プラスアルファあるときにいいかもしれないですね。だって出店料があるから。
まあまあまあ。
それも含めて。
まあ、それも含めてギリギリぐらい。
ああ、なるほど。
まあ、でも実際、本当に A4 の厚紙に印刷して、カッターで切って、嫁はハサミで切ってましたけど。
だって、イラストとかってお嫁さん描いたんでしたっけ？
そうですね。嫁が描いてくれる。本当は自分で描こうと思ったんですけど、
はいはい、
なんかもう描けないわ。もう挫折しそうだわ、と。
すごい温かみがあってね、ゲームのテーマとはどうかなと思うんですけど、結構、殺伐としません途中。
いやいや、逆に殺伐としてるから、ほのぼのが生きてくるんですよ。
なるほどね。
暴力とか、ちょっと本気の時だとやばいんで。
ね、浮気するとか。
割と、あれだとなんとなく、あははで済まされますけど、あれ、実写だったら結構。
あれ狙いだったんですね。まあ、狙い。そういうバランスを取る意味で。
結構それが、ああ、ちょっと中和されてますね、
うんうんうん、そうそう。娘は誰にもやらんっていうゲームの説明はまあ、多分ホームページ見ていただければわかるし、はい、多分ね、動画とかあるんですよね。作っていただいてるん
ですが。ファンの人が。
はい。あれ見て、わかりやすかったですね。
すごいわかりやすかったですね、
まあ。で、まあ、そういうゲームなんですけれども、はい、僕思ったのが、すごいやっぱ TRPG っぽいと思ったんですよ。
やっぱそうですね。よく言われます、
うん。で、動画とかもやっぱそのノリでやってるじゃないですか。
うん、
だから、金井さんも RPG 好きなんですよ。だからもうすごいノリノリで遊んでて。
この業界やっぱ多いんですね、テーブルトークと。
まあ、同じっちゃ同じじゃないですか、その、まあ、
まあ、アナログゲームっていう大枠では同じなんで。
そうなので、だから、うん、まあ、すごい TRPG っぽい雰囲気あるなと思ってたんですけど、ご自身もやられるんですよね。
そうですね。
やられたった。やられ
てた。まあ、今もやってますね。
はいはいはいはい。まあ、そういう意味では良かった。良いっていうか、
そう、なんていうか、
好きなものが再現されてんじゃないかなと。
いや、全然そんな意識はなかったんですけど。なんか
に、確かに、あれ、システマチックに遊ぼうと思えば普通にこう、淡々と
できるんですよね。そう、黙々とやれるんですけど、なぜか勝手にロールプレイが始まるっていう。
やりますね。だって、ね、いや、タイトルのその娘は誰にもやらんっていう言葉は言いたくなっちゃうじゃないですか。
そうそうそう。必ずみんな言うんです。いや別に言うっていうルールはないんですけど。
あ、ないですけどね。
ノーとかまあ、言っても言わなくても、結構ルールあやふやなんで、
うん、
結構そこ、あ、そう、ファジーだなと思ったんですよ、そこも含めて。そう、
黒い噂を出すあの順番とかって結構最初悩んだんですけど。
まあ、僕はあれでもいいかなと思うんですけどね、なんか、空気読んで出す
っていう。そうそう、空気を、あの日本人的な。いや、ツイッターなんかで逆にこれはルール化した方がいいんじゃないですかとか。
まあ、そこまで、僕はあの感覚でも十分楽しいから。
むしろあの感覚で、実はこいつ浮気症で不満で病弱なんだよ。どんなやつだよ、みたいな。
いや、全然それでなんか、変わった感覚で遊べるゲームだと思うんですよね。その、ロールプレイをしなくてもいいのにしちゃうっていうところが。
なぜかしてしまうという。
そうですね。やっぱりその自分の娘、まあ、自分ね、あの僕も、娘はいるわけじゃないので、わからないんですけど、やっぱそういう気持ちは、
なんとなく、
こいつ。体験したいかなっていうのがあって。
とりあえず適当なやつにはやれないよ、みたいな。
そうそう、なんかそういうのも、で、ちょっとゲーマー的思考もあって、この点数じゃないかもじゃないですか。
まあ、10点とかありえないよね、とか。でも、たまに10点、20点で勝つときも、まあ、稀にはあるんで、
う
ん。
なるほど。
ダメ男だからダメっていうわけではないっていう、この現実が。はい、
まあ、それが、ですね、3人から5人プレイ、プレイ時間10分、はい、対象年齢10歳以上。
はい。
10歳以上で、そんな話していいですか、
は
い、
地元のゲーム会だと9歳の小学生がすごい喜びましたね。
わかるんだ。感覚わかんのか。
あの、パパ、それ、親子3人でちょうど参加してたんですけど、
はい。
ね、パパ、パパ、お母さんもらってくるときこういうこと言ったのみたいな。言ったよ、僕もみたいな。
わー、笑いね。はい。で、まあ、それが、大阪ゲームマーケットの方でも出展されるんですね。
そうですね。
ですね、ゲームマーケット2013大阪。
はい。
これが3月の9日。違います。10日。
はい、そうですね。
いつも忘れて、俺間違えた。3月の10日。
そうですね。
にあるということで、ちょっとね、行かれるんですね。
はい、ま、ず行きます。
ブース番号とか覚えてます？すいません。
209かな。
209。はい、メサイアワークスさん。はい。あります。
まあ、どっちでも。
すいません。209。はい、ここですね。
はい。
すごい、もう、アドレスをがっつり。
そうですね。まず自分何が欲しいかっていうと、これを見て多分、検索ググったりすると思うんで。
はいはいはい。
まあ、キーワードと、もう本当に、アドレスがあればなんとかなるかなと。うん、
なるほど。
最初はちょっといろいろ書こうかなと思ってたんですけども、絵描いて、さらに情報書くと、もう、潰れちゃうっていうか。
まあね、伝えれるのは数限りありますからね。
こういう感じとかに最初しようかなと思ったんですけど、ちょっと見づらいかなっていうんで。
ここね、ね、皆さん出展者の方々って悩みますよね。
悩む。すごい。最低絵だけは入れようとは思うんですけど、字だけだとちょっときついものが。
こう言っちゃうんですよ。今回ワンドローブースっていうのが、諦めましたからね。
諦めました。
持ってる方は見ていただけると分かると思う。19番、大型ブースの19番、ワンドローをちょっと諦めてるんで。
はい、まあでも、A1 個だけバンっていうのも、それはそれでインパクトがあって。
あの、いろいろ逆に載せれると、目が散漫になっちゃうと思って、うん、文章の説明ここになるんで、上に大型は。っていう作戦に出たっていう。
そう、これ悩みますよね。
悩みますね。
これ何が求めてるのかっていうのを。
だって、出展がね、まあ3月10日がイベントだとしたら、締め切りってなんか15とかさ、
8
月の。
バレンタインデーぐらい。
あ、1月か。1月15ぐらいだったと思うんで。いや、ちょっと、ね、早いですよね。
早い。あの、ウェブに慣れてると早すぎるっていう。
情報が結構厳しいなと思って。
そこね、あの、もう申し込む時点でカードかボードか選べとか。
はいはいはいはい。そうですね。
まだ考え中なんだっていう時とか困ります。
意味あんのかな、まあ、分けてんでしょうね。カードの近しい場所。
もうこことここ、隣同士とか、多分あるんでしょうね。
まあ、そんな感じで、メサイワークさんが出ると。はい、で、それが、娘は誰にもやらんが、一応、ハンプス100セット予定してまして、ね、まあ、ゲーム内面白いですね。一人娘を大事大事に育ててきた父親になり、
はい、
気に入らない男たちに、娘は誰にもやらんと言って断るカードゲームです。かっこ笑い。笑っちゃダメですか？なんで笑うんですか？
いや、なんか改めて耳で聞くと、結構何もゲームシステムを紹介してない紹介文だなっていう。
ゲームシステムは紹介しちゃダメですよ、そんな。一文じゃなくてわかんないですか。で、もう一作品ありまして、
はい、
で、こちらが名探偵の巻、
はい、
こちらもあれですよね、昨年出した、
はい、秋に出したやつですね、
はい、これはまたトッピなゲームで、実はね、僕遊んでないんですよ、すいません。
いえいえいえ、
他の人が買ったけど、まだ買ってやってなくて、すいません。
そうですね。
で、まあ一番ね、特徴的なのが、 プレイ人数。
はい。
プレイ人数一人専用って書いてある、
ね。そうですね。なんか二人専用が流行ってるって聞いたんですね。
流行ってんのかな。
なんか二人専用なんかしばらく前流行ってますとか言ってませんでした。ま
あ、常にやっぱ二人専用ってあの、うん、合間にできるさっくりできることがあるといいと思う
んです
けど。
なんか二人専用が流行ってるんでうちはこれで行くぜって方って。
いいですね。
聞いて二人専用はまあよくあるんで一人専用って聞いたことがないからちょっとねゲームデザイナー魂に火がついてちょっとできるかどうか試してみようっていう実験策として。
あなるほど、うん。これって、いつ作り始めたみたいなのあるんですか？
まあ、終わってからなんで、まあ、春が終わって、秋も、どうしようかなと。
はいはいはい。
で、嫁がちょっと妊娠して、出産が夏にあるっていう話だったんで。
おめでとうございます。え、もうじゃあ、
もう半、7ヶ月ぐらいになって。
可愛い時期で。まだ、いや、わかんない、わかんない。
いや、でも、生まれた瞬間は、すごいおとなしいんです。半年超えたぐらいから、歯が生えてきたりとか、生えたりとか、はいはい、掴むようになるんで、すごい暴れん坊になっち
ゃう。夜泣きとかないんですか？
まあ夜泣きはそれなりに。
ああ、そうなんだ。
まあでも、まあ泣くことは泣くんですけど、昼でも夜でも泣くんで、なんていうか夜だから泣くっていうよりかは、2、3時間こと気に。
僕、もう犬飼ってて夜泣きが激しくて、泣けない。
まあまあ人間の生活に合わせるのはなかなか難しい。
はい。まあそういうゲームを、あ、お嫁さんが、体調、あ、妊娠をされて、実家に帰って、
いや、まあ普通にいたんですけど、
はいはいはい、
で、秋はどうしようかなと思ったんですけど、はい、まあまだ意外と余裕だったんで。
まあ時間はありますよね。
そう。なんで、じゃあ、秋もやっちゃうみたいな感じで。
なるほど。制作体制、このメサイアワークスさん、はい、制作体制はどういう体制？
まあ自分がゲームデザインで嫁がイラストって感じですね。
素晴らしい工程ですよね。
まあよくあるパターン
ってよくあるパターンです。結構最近見かけますよね。
割と言いますよね。
いい家庭だなと思います。
いやまあなんか家庭満な感じはちょっとします
ね。羨ましいですね。なんか俺が違うみたいな感じだけど。はい。
まあまあまあまあ。
違いましたっけ？
それもちょっとありますね。買いに来てくれた人にで女性がいたんで、あ、女性珍しいですねって言ったら、はい、いや、そのベビーカーを押しながら来てたんで、私もちょっと一人でできるゲームだったんで買いに来ましたって言われて、
あ、
世の中意外と需要があるみたいな。
なんか、タイミング的にはあれですよね、フライデーとかも。
そうそうそう。
出て、オニリームとか日本語化して。
そうそうそう。なんだよ、俺が作ったのにこんな風に出なくてもいいじゃんみたいな。
いやいや、そのブームに乗って、いけんじゃないですか？一人用ブームみたいな。
一人用ブームは来てんのかな？だってそれ以降何も来てない。続報も何も聞いてない。その秋の瞬間ドバッと来たけど。
一人用ゲームってやっぱね、難しいですよね。そう作る上で、やっぱり情報量って限られるし、うん、介入がないんで他の意思が。
本当は山札をランダム要素にするっていうのはもう全部同じでしたね。
同じです、ね。
似てる。全部この3つを並べてみて、まあそれなりに違うんですけど。
そんなやってくれるんですよ、なんかね。
そうそう。そこをランダム要素にするしか、あともうサイコロ振るとかしかないから。
まあまあ、そういうブームを乗って出したこの名探偵の勘も、ちょっと。
いや、乗ったというよりもう作ってる時点で全然気にしないでやってたら、なんか、秋に発売するってっていうのを聞いて、
かぶったみたいな。
かぶった感がすごいありましたね。
はい。まあ、で、それが11月の話かな。
そうですね。
で、3月、このまあ4ヶ月しかない。
4ヶ月しかない。
で、もちろん、新作はない感じですね。
新作はな、まあ、ない方向。ない。
今、可能性ある。
可能性は、試作品レベルではゼロではないかな、ぐらいの。
ちなみに春の出展は、
春の出店は、そろそろ赤ちゃん。もう、
手がかかっちゃう。
結構だんだんなんていうか、右肩上がりに手がかかる感じになってきたんで、ハイハイとか、もう本当に手で足を動かすようになってくると。
じゃあ出店の申し込みしてない？
今んとこしてないですね。
今んとこってか、多分一昨日ぐらいに締め切ってましたね。
そうですね、割と締め切ってましたね。
ですよね。締め切ったっていうか多分、期日が多分、
そうですね、
25日だったから。
メールが来てましたね。参加
は
しないの的な、あれ、来るみたいな
ん
ですよ。自分も1回目、2回目で、普通に参加、そう、大阪も3回目でやってたんで。
はい。
で、あれ、来るんだみたいな、芸能、意外と営業メール的な、参加しないんですか、みたいな。
そうなんですね。まあ、で、大阪にはまあ行ってないし、行ってみようかなってこと
です。いや、去年も行ったんですよ。実言うと、
あ、そうなんですか。
あ、まあ、個人的に、サークルとしてじゃなくて、個人として。
はいはい。大阪は何、普通に買いに行ったんですか？
実言うと、 母方の祖母が去年ちょうどそのゲームマーケットの直前に亡くなりまして、うん、
なるほど、
で葬式があって、でちょうど被ってたんでまあまあまあせっかくだしと、う
ん、あんまコメントしづらいですけど、
しづらいですけど、はい、まあまあこのまま帰るよりかはまあせっかくだし覗いていこうかっていうんで覗いて、で今年は一回忌がありましてみたいな、
あ、はは、
一回
言います。
まあ、そうですよね、みたいな。
コメントしづらいんですけど、はい、ぜひ。
まあ、ちょうどいいというと、ちょっと語弊がありますが、
そうですね、まあ、まあ、しづらいです。
でも、まあ、言って何もしないっていうのも、うん、
なるほど。
大阪で欲しい人も、まあ、いるかなっていうんで。
そうですね、やっぱ同人ゲームって、うん、まあ、購入しづらいっていうのもあるので。
一応、通販も始めてみたんですけど、やっぱ住所書いたりとか、はいはい、クレジット番号って、いや、ちょっと精神的に。
それはね、やっぱ、やっぱ打ち込むのは勇気いるんじゃないですか。打ち込むのは面倒くささもあるし、
あるし、何よりも全然信頼度がない、この何どこのサイトみたいな感じ。
そんな言わないでください。でも本当そういう形でね、大阪に出店されるということで、まあそこら辺がね、東京でしか、まあ、今とかやってなかったので、初めて、見る方もいらっしゃると思うんで、
はい、
購入していただけるといいね。
そうですね。
い
やー、実を言うと200セットずつ作ったので、
春で。
春で、
はい、
秋でですね、春は、要するに30
を
手作りでやって300円でやったんですけど、あっという間に売り切れ
ました。どのくらいで売り切れました
?5 分くらい。
5分
っていうか予約でもう22セットくらいで。
30分の22がないんだ。
それはひどい。予約、この後予約完売になるかもしれない。すいません、もうちょっと予約は打ち切らせていただきます。
そのね、あれですよ、その2012のブームは予約ブームでしたからね。
はい。もう予約しないで買いに来るとか無理だろっていう。
はいはい。じゃあ22個が予約されて。
もう22個が予約されて、8個だけありますって言ったら、速攻で来て2個くださいっていう人が、2個、どうしよう、もういいや、2個売っちゃえみたいな。
まあ、まあ、個数制限とかね、特にしてなかったと思う。
そうなんです。
まあでも、確かにこう地方の人は、友達の分も買ったりとかあるんで、
あるんで、
しょうがないかもしれないですね。
で、もうすいません、みたいな感じで。もう来るたんびに、あれあれ、ね。
なるほど。春の思い出はそんな思い出になっ
ちゃう。これやっぱ30セットって少ないんだなって。なんか、
30、
うん。ネットで調べてみると結構最初はもう本当に少なめに言っとけと。
うんうん、20、
30。多くても50はいかないよ、みたいな。っていう風に書いてあったんで、ああ、そんなもんなんだ。
まあでも、わからないですよ。やっぱ来場者が増えてるのもあるし、同人作品をとりあえず求める人が増えてる可能性も高いので。
あとは事前の本当に宣伝とか広告とか、もうひたすらツイッターで呟いてる人とかもいるんで。
うん、まあ、これすごいですよね、皆さん。
うん。こんなに毎回同じ内容を呟くって、割とそれはそれで精神力がいるなっていう。
結構だから、最近のその流行りというか、本当にその予約合戦も含めて、うん、あとは宣伝というか、告知に力を入れなきゃいけない風潮があるところが、
うん、ちょっとどうなんだろうなって
。ただそれは2011年とかそこまでじゃなかったんですけど、急にやっぱり。
自分が参加したあたりからちょっと急に。
去年からだいぶ来た気がしますね、印象としては。
なんかゲームマーケット公式ホームページの更新スピードがちょっと、あそこがすごい怖いんですよね。
なんかね、大阪のサイト更新あんまされなくないですか？これ言っちゃってい
いんですかね。
いや、なんかあんまりみんな、
まあ多分事前に、1週間前とか、前日ぐらいドバッと来るんじゃない、はい、
そうなんですね。なんか、うちらもまだ何も出してなくて大丈夫かなと思って、
自分もちょっとまだ出してなくて、いつ出そうっていう。同じ内容のものを出すっていうのはちょっと勇気が。
いや、まあ、いいんじゃないですか。
まあでも、ねえ、まあ人によってはもう本当に、ある程度の感覚で同じ内容でもいいから更新してくれないと、下の方にあるのってすごい探すのが大変なんで。
まああの、作りが悪い。
まあまあまあ。
なと思いますよ。まあ、
それはよく、うん、結局最後の最後まで行って、で、また次のやつやって、
スレッド管理とかなんかしてほしいですよね。そのタイトルだけでこう見れるとか、サークルごとに分かれる
とか。あと検索するのが何文字以下だとダメとか。
あ、検索できるんですね。
一応検索できるんですけど、確か5文字以上だったの？ 5 文字以下だと、もっと長い文字をやってください。サークル名、アルファベット3文字なのにみたいな。あれはどうなんだろうっていう。
まあまあまあ、ね、これから、大きなね、会場に行くんだったら、レベルアップしてほしいですね、うん、そこら辺もとは思いますけど。
あとスマホでやってると、やっぱりそういうのとこまではやられないんで、もう本当にスクロールスクロールみたいな感じで。
スマホで見るんですか、結構。
まあ両方。
すごい。
いや、まあ、プログラマーなんで一応。
あ、そうですね。ご自身が、プログラマーさんなんですね、今ね。
はい。 なんで、やっぱしもう本当にパソコンで、Windows で見て、Mac で見て、
いろんなで見れるんですね。
iPad で見て、Nexus 7で見て、
どれでも見れるようにちゃんと。
一応見れるようにしといて、よしよし。
すごい。
いや、でもやっぱし、iPad とか iPhone で見て全然崩れてると、ちょっと切ないものがあるじゃないですか。
わかります。もう、あんま気にしなかったんですよ、私たち。あれですかね、ご自身では、じゃあ、すべてそこら辺、企画とおっしゃいましたけど、はい、それ以外の、作業も基本やってるんですよね。
まあ、ウェブの一人しかいないんで。
ウェブを作ったり、はい、ツイッターで告知をしたり。
そうですね。
画像周りだけですかね。
画像はそうですね。紹介漫画とか、うん、これ
紹介漫画、はいはい、ありますね。
これ作ってって言ったら、まあ、ね、漫画作るの大変なのよと言いつつ、一応は書いてくれた。
これはなんか、奥さんは何か やられてたんですか？
いや、大学時代に漫研に入ってたんで、で、まあ、趣味で絵描いたりとか、うん、漫画描いたりとか。
そうですね。字とかすごい読みやすくていいですよね。
そういう。ちょっと女っぽい感じっていうか、
いいですね、
男が書いた感じではないっていう。
文字で書いたの？
いや。
あ、ですよね。
こういう感じで書いてとか、
はいはいはい。
結構他にも漫画とかあるじゃないですか。こういう漫画で紹介して、はいはい、こういう感じとか、こういう感じとか、
はい。
いろいろ分析して、右読みか左読みかとか。
まあ、左から、文字があれですよね。横文字だったら左からが普通じゃないですか、ね、と思いますけど。そ
う。で、どっちの方がいいのかなっていうんで、まあ、それ切り張りしたりとか、文字を変えたりとか。
なるほど。
そう。やっぱフリーペーパーとか置いとくと結構みんな持ってきますね。
あ、いつもやってたんですか、その前回とか。
秋はやりましたね。春はもう本当にゲームを初めて作ったんで、ゲーム。
この印刷？
それを A4 なんですけど、はい、それを A4 2枚にやって、で、まあ、全然わかんなかったら、まあ、全然調べてこない人もいるんで、
うんうん、
そういう感じのゲームですよ、みたいな。
多分意外とやっぱりその、事前に調べてる人って結構マニアというか。
うん、そうですね、もう予約してる人ですよね。
私たちは、多分もう、ウェブで見てるんで、確かに当日の告知って実は重要ですよね。
そう。僕、やっぱしもう看板、紙の看板とかでいいんで、A4 の看板とかを作って、タイトルと価格とプレイ人数と、まあ、イメージラストがあると、ああ、やっぱし、ああ、
これ、それは、プレイヤーとしての視点ですか？その購入するときの。
購入するときもそうだし、やっぱり自分も出すときにこういうふうにやると、すごい、これいくらですかっていうのを毎回聞かれなくていいんで。
なるほど、値段は重要。
そう、値段と、あとまあ、プレイ人数とか対象年齢とかあると、ああ。
参考にします。いや、私らもそんなやってないんで。
結構ツイッターとかに書いてあったんで、ああ、なるほどね。
そう、ま
あ、
そういうふうがいいよと。
ほうほうほうほう。確かにそれはそうだって言うんで、
うんうんうん。
で、すごいちっこい字で書いてあったら、そんなちっこい字読めないから、もっとドワンと。
でもね、やっぱり、スペースの問題もありますよね。一般ブースとか。
そう。だから本屋のポップなんかを参考にするといいっていう。
ほう。
本屋のポップなんかだと、こういうのに本当に手書きでガーって書いてあるじゃないですか。で、あと、500円ゲームズさんの、
はい、
500円っていうセリフみたいなの、あれをここにつけたりとかすると、なんかすごいやっぱり映えるというか。
500円 GM とか参加しないんですか？
一応参加してますよ。
これ500円？
その、
これが、
名探偵か。名探偵の方は500円ゲーム
ズ。500円ゲームズという形で。
はい。一応、なんか、前回秋の時に参加しませんか、はい、って言われたんで。
しますと。
じゃあ、まあ、せっかくなんで。でも意外と参加者は少なかったよ。
8サークル、まあ大阪は意外と。
8サークルだったから、割と一桁ぐらいの。
あれ参加した方がいいのかな？ワンドローも何も。
そう。
やってない。
でもね、母音星人ね、なんか微妙な。母音星人500円なのにみたいな。
ああ、そっか、参加し、あれしときゃよかった。忘れてた。
うん、
あれなんでしてないんだろう俺。
なんで母音星人、あれ母音星人最初なんか会社とかだとダメだって言うんで、あ、そうなんだって言ったら、いや、それは OK にしましたって書いてあったんで、あ、参加する
んですか？すいません。
あれなんかリストにないみたいな。
竹谷さんすいません。なんか、しなかった。特に、なんかあんま考えなくて。
そうそうそう。
新作じゃないからなとか思ってて。
そうそう。
あれ新作じゃなくていいんですよ。
全然、ね、前は新作じゃないとダメだったんだけど。
あ、マジだ。
まあでも今からちょっと一応行ってみて。
いやいやいや、
そこまで。
まああるとしたら春ですよ。春に参加。
春に参加。
だって、あ、ちなみに春は参加しないんですよね。
春は多分、少なくともメサイアワークスとしては申し込んでないんで。
あるとしたらなんか可能性は。
まあ、友達とかに委託とかもまあゼロじゃないけど、 だから、大阪の時にすごい売れ残って、100持ってって、10個20個しか、やべえこれみたいな。誰かつてを辿ってお願いしますっていうことは、なくはないという。まあ、ファミコン世代なんで。
ファミコン世代。
まあ、そうですね。いやまあ別に年齢いっちゃっていいんで、1977年生まれなんで、本当に小学校2年生ぐらいの時に、テレビファミコンが出てきてから、もうずっとですよ。
好きな、なんかゲームとかあるんですか？まあ、脱線めっちゃしますけど。
好きなゲームなんだろうね。いろいろありすぎて。
もう、
なんだろう、
ね。ベストを選べって難しいですね。
難しいね。一番やったのはドラクエ3とか、やっぱあそこら辺かな。
いいですね。
あれ、もう本当に、クリアした後に、もう一回、一レベルからやり直して、徹夜で一室あたりまで行って、朝になって寝るみたいな。
そんな、あの、マイナーというか、個人的な思い出なんで、共感できないんですよね、今。
まあ、要するに、クリアした後にもう一回一レベルからやり直す
みたいな。それはもう、すごい僕もやりましたもん。うん、全然脱線しますけど、ドラクエはファミコンとスーファミとゲームボーイカラーで、何十周したかわかんないですからね。そう
そう。なんでそんなに終わったらクリアした後にもう一回最初からやり直す。いや、なんでって言われても。
僕は、クリアっていうか全員が99までやるんで、だいぶちょっと1回が長いんですよ。
魔法戦士になってみたいな。僧侶になって、魔法使いになって、さらに戦士になってみたいな。
そういうのがあるんで、性格もあるし、あ、スーファミからかな。
はい。
あったんで、そんな話は、良きとして、はい。まあ、メインとしてはね、アナログゲームをやってるということで、
はい、
で、今後というか、こういうゲーム、今後の予定というのは、大阪以降っていうのはまだ白紙な感じですか、
はい、まあ、
作ってますよっていうのは。
さっきのカロリー並べって、実は言うとアナログゲームとして、最初作ったんですよ。
どうなんですか？
150枚くらいになって、印刷量がすごいことに
。あー。
これまた高くつくな、みたいな。
いいと思いますよ。
そうそうそう。あれ意外とね、なんか食育的な感じで。
言っちゃっていいんですか、今これ。
まあ別に言
っちゃって。ネタバレしちゃっても
。別に全然いいんですけど。
いや、面白かったです。
そう。
はい。
タイムラインのカロリー版みたいな感じで、料理の絵が。
みんな手札を持つんですか？
そうですね。あれで5
枚。この間に置くとか。
そう。だから最初は本当に適当に Google で画像検索して、で、それにカロリー調べて、後ろに書いて、で、嫁と本当に2人でひたすら。
これあれですよね。一人用もできますよね。
まあ一人用が全然普通に無限にみたいな。
これはちょっとあれですよね。まあ、どっちかと思うんですけど、その TRPG 寄りのゲームを作る。
はい。
流れもあるけど、ソロゲーム作りの
才能が。どっちか右か左かみたいな感じ。
そうですね。多人数じゃなくて遊べないその TRPG 要素のあるゲーム。もしくは、ソロゲーム要素。
いや、でも、自分ゲームブックも大好きなんですよ。
ああ、違う。あ、でもそれって、あれですよね、はい。自分の好きなもの、うん、っていうのをやっぱ具現化するというか、その延長になるっていうのは、すごい正当な、同人。
まあ、好きなものを作るのは同人だと。
まあ、自分の趣味ですよね、やっぱそこは。うん、いいですね。
そう。で、Kindle をちょっと始めてみたんですよ。
ほう。
の。で、
書籍。
EPUB っていう形式で作って、Kindle に上げると、ランニングコストが0円で、35% の印税で。
ゲームブックですか？
ゲームブックはこれから作ろうと思って、1回目をテスト用に。
面白い。
今もう Kindle で1個上がってるんですよ、実は。
ご自身が作ったゲームなんですか？
いや、ごめんなさい。Kindle のレシピ本を試しに1個だけ。作ってみて、で、あ、こうやって作るんだ。本当にあっさりもう、なんていうか、審査も10時間ぐらいで終わっちゃうんで。夜寝る前に作って朝になったら、はい、もう並んでるよ、みたいな。マジか、みたいな。
それ作るのってのは難しい？
まあ、全然もう、SIGIL って SIGIL っていう HTML エディターみたいなのが、まあ、ワードみたいな感じ
で。ワードみたいななんか
そういう。で、それでもうひたすらパチパチやって、で、ドラッグ&ドロップで画像とか入れたりとか。
それはいいですね。
だからワードが使えれば多分全然使えると思うんですよ。
そういうのね、じゃあ利用して、ボードゲーム関係のね、書籍とかも、ね、作ってていいですね。
そうそう。そういうのでも、最低、容量にもよるんですけど、最低99円、まあ、100円ぐらいから配布できるんで、それで、もう本当に、まあ、で、Kindle っていうのは Kindle アプリじゃな、Kindle ってハードウェアじゃなくても、はいはい、iPhone とか iPad とか、パソコンでは見れないんですけど、スマホ他はタブレットさえ持ってれば普通に見られるんで、
はい。でいいんじゃないですか。
そう。
で、すごいな。いや、全然僕たちはアナログゲーム業界なんで、まあ、 遅れてるんです
いやでもまだ Kindle 始まって半年経ったか経ってないかぐらいなんで、
あれがまず Kindle って読むんだというのを読み方が分かんなかったっていうね今載ってますね、話に載ってますが、ま
あ、そうで、それでやっぱゲームブック作ってみたいなっていうのが前からありましてで、まあ無料で HTML でもまあいいんだけど、まあなんかパッケージした方がいいよねっていうんで、で、あ、Kindle が来たみたいな感じで。
ちょっとそっちの方向でもなんか試していきたいみたいな。
そう。で、一応今考えてるのが、まあ、はい、純粋なファンタジー。まあ、いわゆる普通のゲームブック。
はいはいはい。
あとは、あの、震災もの、家に帰るとか、帰宅困難者のテーマとか。
ほうほうほう、脱出ゲーム的な感じですね。
そういう感じですね。仕事場で地震が起きましたと。ほうほうほう、家に帰るまでのやつを、まあ、ゲームブック的な。
そのゲームブックになると遊びやすいんですかね。なんか読んでってポンって押すと次に行くとか勝手にやってくれたりするんですかね。
ただマイナス点としてはステータスとか保持できなかったりとか、サイコロを振るとか、
自分でメモれって感じですか。
そうで、戦闘システムをいろいろ考えてみたんですけど、まあ普通は無理なんで、もう本当に字でやる。あの、戦うときに、右に避けるとか、左に避けるとか。
まあでも、ありがちな、昔のやつな感じですけど。
そうそうそう。ぐらいしかないかなとか。
まあでも、ちょっとね、いろいろ模索していただければ面白いことになるかもしれないですね。そう。やっぱ、今ってそのデザイナーさんって、やっぱアナログゲーム、はい、ゲーム、ドイツゲームから来てる人が多いから、やっぱそこをどうにかしようっていう流れじゃないですか。あ、やっぱ今ってデジタルっていうのが、もう一方で発展してるんで、はい、そこと絡めた何かができるっていう武器は、
そうですね。やっぱ iPad とかでゲームやると、うん、
はいはい、
なんかアナログのあのめんどくささ。
計算いいですよね。
あの、計算もそうですし、Hey, that's my fish とか、あの並べる感じ。あれを iPad でポチッとやってくる。あの楽さはちょっと。
それはまあ、どっちもどっちじゃないですか。
まあ、どっちもどっちなんですけど。
あの、あれがいい人もいますよね。
まあ、でも結構めんどくさいじゃないですか。あれめんどくせえな。あれ、ランダムにやってくださいって言うんですけど、うん、結構3つ重なってるから、こっちにやったら、あ、こっちも3つ重なっちゃってるよ、みたいな。
ちょっとランダムですよ。
ランダムと言いつつ、割と自分の意識が入っちゃってる感じとか。
なるほどね。そういうのも含めてやれちゃう
と。そう。やっぱ、ああいうのがあると、ちょっとありがたい。
先ほどのね、あの、見た、ツールの、はい、あの、まあ、どこまで言っていいかわかんないですけど、はい、ちょっと面白かったですね。
そうですね。
単語を選ぶ的な。
楽な感じが。
ランダムでいろいろ操作できるっていいですね。
計算とランダムがやっぱコンピューター得意なんで。うん、
そこらの自動でやってくれるツールと絡めたゲームとかあるとすごいいいかもしれないですね。
昔とかよくありましたよね。なんかファミコンとかで、源平島までだったっけ、なんかカード、フィギュアだったかな、なんかあって、それを残ってるやつだって。あと3個残ってたら君はこの必殺技を使えるっていう、ユーザーの良心に重ね
え、そんなあるんだ、知らない
。あったような気がして、で友達はそれを全く無視して、
ついに、
ついに最強の必殺技を出し続ける。
まあ、ユーザーには、だからそうですね、委ねる部分はいいんじゃないですか。うん。
そういうのがあったんで、あ、こういうのもいいけど、どうなの？一人専用だとやっぱズルしちゃいますよね、人間。
いや、まあ、一人専用、まあ、それを言い出すとね、だって、ゲームになんないじゃないですか。
まあ、
クリアしたって言っちゃうんで、やっぱりどう楽しむかだと思うんですよね、アナログゲームとかも。
そう。やっぱし、対面だとちょっとめんどくさいなとかつまんないなと思っても最後まで付き合うじゃないですか。一人用ゲームってつまんないのがポイチ感じが多いんで。
まあでも、ほんとね、そこら辺を考えるというか、まずそういう視点がまず持たなきゃいけないじゃないですか、それ作ると思った時に、はい。というのがあるっていうのは素晴らしくて羨ましいなと思います、
ね。いや、でも、やっぱしもう本当に最初はもうすごいシンプルなやつなんですよ。うん、あの、娘が誰にもやらんもう、
はい、
最初婚活とか流行ってるんで。
なんでマジですか、流行ってるから。
いや、日本人の生活っていうのをテーマに考えて。
あ、そっか。ゲームを作る上でまずフレーバー、その テーマから考えたんですか。
そうですね。
どのテーマがいいかなと。
そうですね。システムよりかも本当にテーマとか。
日本の風習だったり、そういうことをちょっと考えたと。
そうですね。最初は要するように、あの、結構わかんない世界観とかあるじゃないですか。ゲーム、SF とかファンタジーとかって、本当に何も知らない人が言い出し来て、これファンタジーのダガーっていう武器なんだって言われる。
何ですか？ダガーがっていう話。
そうそう。ダガーって何？みたいな。もう専門用語とか使わないでって言われる
ランタンって言われても。
そうそうそう。ランプって何で言わないのみたいな。
なんで言わないですかね。本当だ。
お口箱って何みたいな。ひくち箱じゃないんだ、みたいな。割と結構、なんていうか、前提知識が求められるじゃないですか。
なるほど、はい。
そういう。自分らだともうファンタジー、え、それ常識じゃないんだぐらいのレベルですら言われるんで。うん、 で、逆に現実のもう日本社会だとかだと、まあ、携帯電話何みたいな人はいないんで。
なるほど、そうですね。うん。そういうところから考え出したと。
そんで、やっぱそういうのないかなっていうんで、調べてみても本当に、お先に失礼しますぐらいしかないから、ああ、ニッチだけどなんか需要はありそうだなと。自分もちょっとそういうの欲しいなっていうんで、作ってみて、婚活流行ってるからじゃあ婚活とかやろうっていうんで、一番最初の最初は、
はい、
なんか女性、なんか婚期の迫った女性がいい男をゲットするみたいな。
はい、いいテーマじゃないですか。いいかな。
だからいつ結婚、5枚5枚ぐらいでやって、いつ結婚するかみたいな。
クレーム来そうなテーマ
いやーでもそれぐらいの方が面白いかな。
まあまあまあ。
毒があった方が。
ちょっとブラックがいいですね。
そうそう。
はい。
で、最初やって、で、いつ結婚するかで、先に結婚するとすぐ離婚するみたいなシステムだったりとか。
もう今更じゃねえよ、そのシステム。10代ならいざ知らず、もうしま、迫ってるんですね、皆さん。
そうそうそうそう。だから、なんか一旦ごとに3年とか5年とか。
結婚です。
割とリアルにここはもうそろそろ狙い時かとか。やってたんですけど、テスプレイを参加してくれた嫁は、はい、作った人の性格の悪さが伺えるわとか言われて。
それはゲームシステムは今と全然違ったんです
か？もう全然違いました。
じゃあまだネタとしては残ってるんですね。
まあ、基本婚活というか結婚をテーマとかにすれば、やっぱしもう結婚って何っていう人もいないんで。
はい。で、それがちょっとボツったんですか、でも。
それで、まあ最初ボツって、で、どうするの方がいいのかなっていうんで、まあ、女の人が、なんか結婚結婚っていうのはちょっと浅ましいかなっていうの。
はい。
は
いはいはい。
で、どうしたら結婚をやりつつマイルドになるかなっていうので、
はい、
で、あ、そうだ、あの、父親になって娘を結婚させるさせないという、ちょっと前時代的な、うんうん。これだったらちょっと、まあ、ギャグっぽいというか。
まあまあ、ですよね。ほんと、あんま見ない光景ですもんね。でもみんな知ってるみたいな。
まあまあ、娘は誰にもやらんみたいな。お父さんみたいな。ドラマとか漫画では、
コント、
うん。コント的なのはあるけど、うん、まあ、それぐらいだったら。
知ってるよねっていうネタ。う
ん、笑って、ね、できるよねみたいな感じで。
はいはいはい。
で、最初いろいろやってて、で、ただやるだけだと面白くないから、なんか点数だけじゃなくて、っていうので、黒い噂っていうマイナス要素、
はい、
実はこの人は借金がありますとか、はい、この人は暴力を振るいますとか、そういう邪魔要素があって、で、最初はもう娘も、なんか名前も何もなくて、ただ、カードだけ。
そしたら、それはね。
友達が、これ名前ぐらい書いた方がいいんじゃねみたいな。
思い入れができるんですよね。
そうそうそう。
やっぱりそこは。
で、人によっては本当に自分のお気に入りのキャラとか写真とかを差し替えて。
いやー、絶対やらんすね。混ぜてもいいからやらないなっちゃう。
そうそうそう。割と、
好きになっちゃった。
そう、あの動画のとか。
なるほどね。
ね、奴は結婚しなくても俺と一緒にいるから、ね。
そうですね。
で、
多分負けちゃうけど、
うん。で、それだけだと逆転要素がないんで、娘の隠し属性とか、実はこの人は、なんていうか、ね、ダメンズ好きだったとか、
好みだったとかですね。
パパ大好きだったとか、結婚しない方が。
理論的にできてますね、ゲームとして。
そうですね。
実は。ちゃんとしてるんですね、ゲームが。実は。
テストプレイすごいやったんですよ、あれ。で、やっぱしやってると、どんどん欠点が出てきて、こうした方がいいよ、ああした方がいいよ。
その環境っていうのは、ご自身と奥様と、
まあ本当にゲーム会行ったりとか、あとはもう本当に大学時代の友達なんかと、まあ週、年に1回か2回とか、温泉宿に、
熱海
と
かに。合宿みたいなんですか？
まあそんな感じで、本当はテーブルトークをやる会なんですけど、だんだんボードゲームに侵食されてる感が。
そういうので、ちょっといろいろ調整をしてって。
そう、生き残れルールとかもそこの最後の最後で決まったんです。
まあ確かにゲームっぽいですね。
この上ずっと最後までさ、待ってた方がさ、得じゃねえっていうんで。
なるほど。
それを防ぐために生き遅れっていうルール。
そうですね、待った方がいいですよね。選べるし。
そう。あとはもう本当に、結婚成立したのに俺男カード出したのに何も得ないのかよ、みたいな。
じゃあ。それぞれ10点もらえるとか。
そう、成婚カードで、ああ、なんか得したし、割とこれ10点、20点で来ると。でかい。
引きによりますよね、ちょっと、ね。
まあまあまあ、割と引きによりますけどね。まあまあまあ、結構あれ全部、あ、結婚って運だな、みたいな。運と妥協だな、みたいな。
お名言出ましたからね、これ。え、大丈夫ですか、奥さん聞いてませんか、大丈夫ですか。
いや、全然大丈夫です。多分聞いてますよ。
結婚、運と妥協だと。
結婚、運と妥協だと。
ああ、ちょっと名言出ましたね。
いや、でもそんなもんじゃないですか。
知らないです。
確 限にも結婚はくじを引くようなものであるっていう、あるらしい
んで。あんま僕は実感がわかんないんですけど。
まあまあ、巡り合わせとかもあるんで。
うん、まあ、それも運だと、うん。ある意味ね。
ある意味。
はいはい。いや、これゲームの話をちゃんとってください。今、現物が僕も全然持ってなくて、その友達。
一応持ってきましたよ。
あの、黒い噂を、例えば、裏向きで出すとかいうのとどうなのかなと。
それもちょっとありましたね。
ゲームとしてもうちょっとこのバランスを整えれば、もしそのルールもできたんじゃないかなと。
そう。最初のパッケージだと、30セットのところだと、カード立てがあったんですよ。
これ見てないです。すいません。
はい。
ちょっと。
まあ、大体同じですけどね。はい。
そう、このおじさんとか何なんだろう。
おじさん好きっていう。ちょっと隠し属性がありまして、
ね、
はい、ろくな男がいないかな、世の中まともな男いないのかっていう、まあね、
いいですね、なんか、なんすかね、
うん、
安心しますね、こういうイラストが。
いやいや、やっぱりなんていうか、ロボコはみんないいって言いますね。制作者は分かってるよ、こいつみたいな感じで。いや、5人、最初6人いたんですけど、
あ、そうですね。
やっぱし6人もいるとなんか特色を出していかなきゃいけないなっていうんで、まあなんかロボコみたいな感じで。
うん、
で、最初はインディアンポーカースタイル的な感じだったんですよね、隠し属性が。これが、
他には見える。
こういう感じで
自分見えちゃったと、
そうそうそう。
そうですね。
で、カード立てを最初コルクで作ってたんですけど、はいはいはいはい、ちょっと印刷所で200個っていうのは、ちょっと現実的じゃないなと。で、ルールをちょっと変えまして、はい、自分も誰も見れませんよと。
で、まあ、うん。それでもいいと思うんですよ。
で、それだとつまんないっていうんで、追加ルールとかで、ちょっとご近所の噂つって、隣の人のやつだけは見れますよとか。そうするとガチゲームになるよとか。
隣っていうのは
例えば5人とかいたら、自分の右と左の人のやつだけ、隣の娘さんはこういう人なのね、みたいな、うん。自分は見れないみたいな。
ガチですね。
うん、すごい本気で。で、最初のにしか見れないんで、記憶だけ頼りです。右と左たまに間違ったりします。
いや、そうですね、そう考えたときに、その、フレーバーを楽しみつつ、
はい。
ちゃんとやろうと思ったらちゃんと遊べるっていうね。
いや、一応ゲーム好きなんで、やっぱゲーム性を無視するのはよろしくないと。ゲームとして楽しめないと。
いや、なんか多分、その、インパクトが、
はい、
その、娘は誰もやらんって書いてあるんで、うん、多分、ネタゲーだと思ってると思うんですよ。ユーザーというか、
それはたまに言われます、ね。
購入するに、もうちょっとネタでしょっていう感じ
はありますよね。まあ、ギャグでしょみたいな。ゲーム性は、まあ、二の次というか、
うん。いや、そんなことはないですもんね。ねっていうのを、あれなんですけど、
うん。意外としっかりゲームは、として成り立ってますみたいな。
まあ、楽しみつつ、楽しめる。ゲーム自体を楽しめるんで。
まあ、割と5分10分で終わっちゃうんで、一回やってみて、あ、こういうルールなんだっていうんで。うん、そんなにルール説明するか、もうやりながら説明で全然分かっちゃうっていう。
ほうほう。狂気。
狂気。
なるほどね。よし。あ、ちょっと後でこれは。
はい。
やります。買います。というね、これも、500円ですよね。
そうですね。これカード枚数が少なかったんで、18枚しかないんで、やっぱ枚数が、そう、これで、ちょっと、枚数がすごい多くなっちゃったんですよ。全然気にしないでやったら60いくつになって、で、印刷所に行ったら、やっぱし、枚数が高いイコール、多いイコール高いなんで、次作るときは少なくしようと。で、少なくするためにはどうしたらいいかっていうと、プレイ人数を減らそうと。
なるほど。
はい、
これ印刷所ってどこだ
っけ？プリントオンだ。
プリントオン。
ほうほうほう。
なんか特別なカードっぽいの、今までと他のと違うから、裏面とか
の。隣の、なんだっけ、ドーナガ猫族の戦いの人が、
はいはい
はい、なんか、結構安く済んだよみたいな話だったんで、どこでやったんですかみたいに、うん、後でツイッターで聞いてみたら、こうだよみたいに教えてもらったんで、あ、じゃあまあ、隣の人がやってるし、そこにしようと。
これもね、500円ゲームズ、ね、うん。
はい。
箱も含めてですか？
そう、全部。もう箱詰めされて、この状態で段ボール
された、
う
ん。あ、
で、そのまんまゲームマーケットに GO みたいな。まあ、実家、家に持ってくるよりかゲームマーケットに直接やった方が良かったんですけど、まあ、ちょっと実物見たかったんで、家に一度持ってきて、わざわざ配送料をかけて、会場へ。
はい。いや、いいですね。
パッケージもお願いしたんで。
そうですね。キャラメル箱も、全然500円でこれだったら十分、印刷だし。
これも含めて。
マニュアルも含めて。
マニュアルも含めて入れてくれたんで。俺、で、自分的には、あの、春でもう絶対嫌だと。全自動でお願いしますっていう、嫁の。で、全
自動。家内静止考慮は嫌だと。
もうあれは二度とやりたくないと。全自動のところでお願いしますと。
まあ、あのね、名前を出すのはあれなんですけど、まあ、これいいですね。印刷所さん。
まあでも別に聞かれたら普通に教えてたんで。
あ、はい、はい。じゃあ、これプリントオンさんでやったやつらしいですけど、はい、いいですね。だから、今回、あの、ね、印刷所さんも増えてきたというか、選択肢が結構広がって
きたので。しかも、なんかオプションすごい増えてきたじゃないですか。
いろんな選べるやつ、
ね。そうそう。なんかゲームマーケットに特化したというのは言い過ぎですけど、カードゲームがすごい作りやすくなってきたって感じがしますね。
まあいい。いい兆候じゃないですか、これがこうやってね、やっぱ昔からやってると、あのカード作るってすごい大変なんですよ。やっぱ作ると高いっていうのもあるし、
そうですね、手作りでやると安くは済まされるんですけど、数が作れないん
です。絶対嫌です、僕はもう手でやんのをやめます。
もう自分も正直もう二度とやりたくない。30セットであんなに死にそうになるとは思わなかった。なんかプリンター壊れましたもん。
本当もう嫌です。僕たちも前回いろいろやったんですけど、もう嫌です。
なんていうかね、聞いてるとだんだんみんな発狂しそうになるっていう。
いや、本当あれですよ、とは言っちゃうんですけど、
はい、
これとか、はい、400ずつ一応作ったんですよ、で全部セット自分たちやったんですよ。
やったんですか。
マジ鬼ですよ、もう、絶対やんないですよ、
もう。もう、なんていうか、最終400か、まあ、なんとかなるかなと思ってて、やると、誰だ、なんとかなるって言ったやつはみたいな。
誰もなると思ってなかったって、なってなかったっていう。まあ、それはまあ、置いといて。はい、で、こちらが、まあ、はい、再三言ってますけれども、3月の10日の大阪ゲームマーケットに変えると、はい。で、通販も一応やってらっしゃるんですよね。ホームページもやってますけど、多分めんどくさいと。
めんどくさいと。住所書いたり、クレジット番号を入力するのは大変だと。
やっぱそれはね、やっぱ大阪ゲームマーケット足を運んでいただいて、
はい、
買っていただければと。
来れば送料もかかりませんし。
そうですね。そういう意味では、ゲームとしてはね、本当先ほども、なんか言ってますけど、はい、まあ、ちゃんとしてまして。
はい、ちゃんとしてまして。
いや、ネタゲーム、同人ゲームって難しいんですよ。その、してるかしてないかって結構、その、線引きが大きくて。
まあでも、それ言うと、結構ゲーム性って難しいですよね。ちゃんとしてるかしてないかと、面白いと面白くないとか。
で、面白さのゆえでは、まずは、フレーバーがすごい、もともと面白いので、そこでまず楽しめるっていうのが一個、
そうです
ね、絶対あるんで、これあれですよね、正直な話、なんかのキャラに自分たちに乗せ替えれば、いろいろ面白いですよね。
実はまたオフレコの話してるんです
けど、はい、じゃあはい、まあこれが放送をちょっとね編集して今週できればいいなとは思ってるんですけど、はい、もしかしたら3月入っちゃうかもしれませんが、
まあゲームマーケット
前までね。
ゲームマーケットの、ね、大阪の宣伝に来たんで、100個のやつをいかに売りさばくかっていうので内地へ絞って、
いやいや、
そういえば誘われてたな
ぐらいを。まあそんな感じで、ありがとうございました。すごい楽しかったです。本当に楽しかったんで。
楽しかったです。
放送されてる部分がどうなってるかちょっとわかんないですけど。そうです
ね。自分も全くの謎です。
けど、本当ね、面白い作り方をされてて、はい、発想の出発点、はい、結構違うじゃないですか。
そうですね。意外とテーマから始める人って少ないんですね。ゲームメカニクスの方が多いって聞いたんで、あ、そうなんだ、みたいな。
まあ、それありきっていうところが多分あるかなとは思ってて。
側を後で被せるからなんかテーマと剥離しちゃうとか。
そこが、うまいか下手かだと思うんですけど。
まあ、でもそういう可能性が、自分はテーマから作るんで、その剥離する可能性が全然ないというか。
そういう、どこを遊んでもらいたいか。多分自分が好きなものをどう考えたときに、メカニクスがしっかりしてるのが好きだよとか。
なるほど。
多分あると思うんで、まあ、どう、作るかが多分それは人それぞれだと思うんですけど、でも出発点そういう意味では違くて、でやっぱその日本人がね遊びやすいというか、慣れ親しんでも見るものから行くみたいなっていうのは結構 ないというか、多分ないと思うんで。
自分もあんま見たことないですね。
面白いことだなと思ったんで。
この名探偵のファンの方も、なんか今推理物が流行ってるじゃないですか。
いますか？
ビブリオ古書堂とか。
いや、今というかまあ、常に流行ってますね。
まあ常に流行ってるんですけど、はい、なんかちょっと自分がやった時になんか来たかなっていう感じがしてたんで、最初一人用ゲームっていう方が先にあったんですよ。
あれ最初タイトル違いましたよね。
最初は俺が名探偵だみたいな話で、まあ一人用で、名探偵、まあ、釣り物っていう風に考えてたんですけど、うんうんうん、なんかゲームとしてやってると、なんていうか、勘だよね、これ、みたいな。ゲームですね。割と、はい、あの、確率論でも、
推理ではない、
ね。推理も入ってるけど、勘の方がでかいよね、みたいな。
お、言えるメモですね。
うん。いや、推理は推理だけど、あの、確率論でやってると、6分の1、6分の1、6分の1だけど、お前そこを当てるのは勘だよね、みたいな。
なるほど。まあ、そういうのも、ちょっと、好きなんですね、じゃあ。釣り物、
う
ん、
いや、さほど。実言うと、友達が、あの、釣り物の、この、メタンデの刃物作る前に、娘が何にもやらないものを作ったら、
はい、
なんか、釣り物のやつを作れと。
もうちょっとじゃあ、違う話から来ちゃったんですね。
そうそうそう、釣り物か。俺、釣り物とかそんなに読まないんだけど、みた
いな。なるほど。いやでもまあまあ、あの、こういう、いろんな作り方がある中で、はい、また変わった作り方をやってるってことは、すごい得意でいいことだと思います
ね。そうですね。やっぱ人と違うっていうのはそんだけ、
ね。あ、まあ、そこは一番かもしれないですね。うん、やっぱり。という意味では、あの、まあ、いろいろコスト面でもね、大変だと思うんですけど、ね、お子さんも今ちっちゃくて大変だと思うんですけど。
そうですね。可愛い盛りだけ、可愛いけどうるさい、うるさいけど可愛いみたいな。
本当ね、あの、面白いゲームを今後もね、はい、発表していただいたりすると嬉しいというか、
いえいえいえ、
あの、同人ゲーム業界が盛り上がりつつ、うん、盛り上がってるのかなって感じですよね。
いや、盛り上がってはいると思うんですけど。
はい。どうですかね。
どうなんですかね。ボイン星人とかって同人なんですかね。あそこがすごい微妙な。
いや、まあ、一応一般流通として流してる。
そう。でもなんか同時も一般流通になりつつは、なんか微妙じゃないですか。本当にバーコードがついてるかついてないかっていうところなのかなとか。
うん。バーコードがついてれば、まあある意味同時じゃなくていいと思うんですよ。うん、つける時点で。
そう。一般流通。
一般流通をするつもり
で前提でって感じですよね。
から、まあ同時じゃないとしてもいいと思うんですけど、うん、まあそこら辺の定理はちゃんとしてなくて。はい、
だから、デザイナーの人でも同人として作ったりとか、まあ作品として作ったりというか。
でも、漫画家さんとかそうですよね。まあまあ、同人誌ってそういうもんだと思うんで、商業誌に載せる部分には漫画家さんちゃんとしたプロです
よ。仕事として書いてるっていう。
趣味で同人誌っていうのもあるんで。
それはもう自分の好きなものを書くっていう。う
ん、そういう意味では、ああ、なるほどね。僕たちもなんかいろいろ、500円ゲームならやりますかね。
そうですね。やっぱ500円ゲームは、なんていうか手が出しやすいっていうのが一番のメリットです。
お客さんの。
そうですね。
はいはいはい。
お客さん的にはやっぱし、全然知らないのに1500円。2000円って、ちょっと、きついんだよ。いや、それが一作品だけならいいんですけど、何十作品もある中で。
まあ、あの、今ほんと出店者が増えましたよ、ね。めちゃくちゃ。
500円だったら10個買っても5000円だから、もうなんか片っ端から買ってってもいいかなっていう。
なるほど。ちょっとね、春間に合うかな。春じゃない。大阪か。
大阪。
大阪間に合わないんだろうな。
大阪もう結構日数ないじゃないですか。
そう。
もう割と数日ですよ、みたいな。
やろうと思ってることは一個あるんで。まあ、うん、サプライズでワンドローもなんかやるんで。
ただサプライズだと本当に気づいてもらえない可能性が。
もういいや、と思って今回。
ああ、もうとりあえず、
はい。
原本だけで。
大阪はとりあえず、まあ自分たちも後でやるから。はい。はい、そう、自分たちの宣伝会を取らなきゃいけないんですよ。そうですか。だからありますよ、多分。
ああ、
すいません。そんな感じで、はい、本日は、メサイアワークス、
はい、
鈴木さん、
鈴木です
。いいですかね。メサイアワークス、下の名前は公開されてないんですか。
されてないです、ね。
結構じゃあ一般的な、
そうですね、本名ですけど一般的な偽名っぽい感じの。
はい、メサイアワークス鈴木さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。